黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし、主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
地にあふれる光。
しくさせよ。力知恵と愛、救いの神、礼拝を御前に捧ぐ、御前に立つ心は楽しい、
朗読文20番です。朗読文20番詩編91編。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、
全能の神の影に宿る人よ、
主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。
神はあなたを救い出してくださる、仕掛けられた罠から、脅し入れる言葉から。
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一千万の人が、倒れる時すらあなたを襲うことはない。
主はあなたのために御使いに命じて、
あなたの道の床においても守らせてくださる。
彼は私を慕うものだから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜えり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 正英180番です。
Cheers!
ごちゃつきください。礼拝のために川井幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の影に宿る一人一人です。イエス・キリストの命によって買い取られて、キリストの値がつけられている一人一人です。神と人の前で犯したそのすべての罪を主の前に告白し、心からへり下って許しを求めた一人一人です。イエス様が今日ここに礼拝をする一人一人を十字架の上で受け取ってくださり、神と人の前で犯したそのすべての罪から許しと贖いを与え、滴り落ちるその血潮を持って一人一人を清めてくださり、霊と誠をもって主を礼拝する者として整えてくださっていることを感謝いたします。私たちの避けどころであり砦である主よ、今日私たちは主をより頼む方とあなたの御前に告白します。あなたは私たちがあなたに頼っていくそのすべての時に、あなたはあふるんばかり私たちを捉えてくださり、あらゆる事柄から私たちを救い出してくださった主であるから感謝いたします。今日も新しい一週間を主イエス・キリストに会っていきたい者があなたの御前に集まり、主が与えてくださる安息に預かります。宣言された御言葉を通して新たに力を与えてください。そしてこの御言葉によってこの一週間が主イエス・キリストにあって勝ち得て余りある一週間でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主は私たちのために羽を持って私たちを覆ってくださる方、また翼の下に私たちをかばってくださる方、そして主と共に歩む道をいつも与えてくださり、主の皆を呼ぶそのすべての時においてあなたは私たちをお守りくださり、私たちの傍らに一千の人が、私たちの右に一万の人が倒れる時すら、主よ、私たちがこのようなことに会うことはないことを信じます。一週間イエス・キリストに会って主を守られて祝福されて満たされて、この一週間を歩み、またさらにあなたの皆を褒めたたえることができますように祝福してください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上にあなたの王国を語ってください。そして主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光とを語らし、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを豊かに運ぶことができますように、聖霊よ、火のように風のように水のように働き人を祝福してください。今は礼拝の初めの時間です。最後まで私たちの主が使わされた聖霊によって、私たちが共に満たされて共に栄光の礼拝を捧げられることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の442番です。 今日恵みをいただく御言葉は創世記の24章1節から10節です。創世記24章1節から10節。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか？アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓って、あなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神、主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたは、あそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし、私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。それでしもべはその手を主人であるアブラハムのももの下に入れ、このことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から十頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの導きが何であるのか、あなたは私たちに何を望んでおられるのか、 また私たちは自ら何を選択し、どうして生きるのかを、主よ今日あなたが導き教えてください。この語るしもべの唇と、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、心を清めて、あなたの御言葉をしっかりといただくに足りるように整えてくださいますように。どうかこの場所を清め、またあなたの愛されたこの生徒たち一人一人を清め、あなたが語りたい御言葉を存分にこのしもべの唇を用いてお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよアブラハムもですね、年を重ねて老人になりました。そしてアブラハムの妻サラはですね、この前の章の23章の方で、127歳で死にました。アブラハムは、非常に泣き悲しみました。また、イサクもですね、母が亡くなった後、イサクの嫁を迎えるまで、ね、嫁を迎えた時、母サラの亡き後、イサクは慰めを得たと書いてあります通り、イサクも本当に、悲しかったでしょう。そうして、イサクも、年を、成長してですね、もうお嫁さんを迎えるべき年になっておりました。そうして、イサクが、嫁を、迎える、ね、その嫁探しをしなくてはならないんですけども、そのお嫁さんを探すために用いられたのがですね、このアブラハムの家で最も、年を重ねている、この年老いたしもべでした。今日見ていきます人物は、このアブラハムの家の最年長のしもべ、この24章の方では名前はないんですけども、15章の方で、アブラハムが最もその信頼を置いていたしもべは、彼の名前は、エリエゼルですね。エリエゼル。このしもべについて今日は見ていきたいと思います。さて、イサクはですね、嫁を迎えるべき年になったといっても、イサクが結局結婚できたのは、イサクが40歳の時でした。40歳。当時ですね、創世記の、このアブラハムの系図、その前の、ナホルとか、また、テラとか、そういったところの、ね、結婚した年数を見ますと、大体30歳から20歳ぐらいの時に、当時結婚しております。ちょうど今ぐらいも、そうですね。ですから40歳で結婚するというのは、当時でも晩婚の部類に入っておりました。イサクはなんでこの40歳になるまで結婚しなかったのでしょうか。なんで結婚できなかったのか。それは、イサクにとってふさわしい結婚相手が見つからなかったからです。彼にふさわしい助け手が見当たらなかったんですね。アダムもかつてそうでした。ふさわしい助け手が見当たらなかったんです。結婚、男性にとって結婚するのはふさわしい助け手を、と、一つとなること。それが最も望ましいわけですから。ですから、本当にふさわしい、ちなみにふさわしいとはどういうことでしょうね。それぞれ身分が分相応であるとか、あるいはなんか家柄が由緒正しいとか、ね、資産がある、あるいは、ね、美しい、そういったことで、お嫁さんを、探しやすいところですけども、しかしですね、神の民にとっては、そのお嫁さんを探す上では、そうした家柄とか資産とか、あるいは美しさとか、ね、性格が合う、そういったこともあるでしょう。でも、最もですね、私たちが気をつけるべきは、その相手が主を敬うかどうかにかかっております。これ男性にとっても女性にとっても同じです。結婚相手として選ぶべきところ、何がふさわしいか、それは、 霊的に分相応であるかどうかの方が、一番優先するべきところです。世の中的な財産とか資産とか、あるいは相手の美しさだとか、そういったものによって選ぶとですね、大体間違いを犯します。いや、もうほぼ 100% それで間違いを犯しておりました。ね、聖書の他の箇所でも本当にそういう事例はたくさんあります。ふさわしい結婚相手、それは相手が主を敬う人であるかどうかです。主を恐れる人かどうか。で、ちょうどこのイサクが住んでいたところ、ね、そこはカナン地方です。カナン地方では偶像礼拝とか不貧困とかはびこっておりました。ですから、イサクがその土地の女、ね、カナンの女と結婚させるということは、アブラハムはもう絶対にそれをしてはならないというふうに、ね、今日の箇所でも言っておりました通り、アブラハムは断じてそれを許しませんでした。結婚相手に、もう手近にいる女性であれば誰でもというわけではないんです。本当に霊的に分相応であるかどうかですね。主を信じるものであるならば、ね、相手も主を信じる人を選んだ方がいいです。そうでなくてですね、本当に、こちらが主を信じるもので、で、相手が主を信じないものであるならば、その二人が結婚し一つとなる場合、本当に苦しみが増し加わることになってしまいます。アブラハムは知っていたんですね。断じてそれを許しませんでした。しかしながら、この、ね、もう、時間が迫っております。アブラハムも年を老いてきました。サラも死んでしまいました。イサクももう40歳、高齢になる、差し掛かろうとしております。そろそろもう結婚相手を見つけなくてはならないんですけれども、でももう周りにいるのはカナン人ばかりで、結婚相手としてふさわしいものはいない。尋ねに、ね、来る人もいないし、また、ね、このアブラハムの生まれ故郷、そのところには、ね、カルデアのウルには、まあ、セムの子孫たちは確かに住んでおりました。でも、そのカルデアのウルにおいても、ね、セムの子孫の大部分はもう偶像礼拝に傾いており、そして、まあ、アブラハムの父テラもですね、もともとは偶像を作るものでしたけれども、でもアブラハムの家はかろうじてですね、死を恐れ敬う信仰者たちがおりました。でも、アブラハムたちがいるのはカナンの地、ね、そのカルデアのウルからもう1000キロほど離れたところにおります。主からの指示は特にありません。ね、アブラハムの人生の中において主は本当に具体的にですね、指示をなしてきたことが多々ありました。ね、前回のところでも、モリアの地に行って、そこでイサクを全焼の生贄として捧げなさい。ね、かなり具体的な場所の指示までして、その土地の名前まで、ね、主は指示されて、ね、これこれのところに行きなさいとか、そういう指示を与えられたんですけども、でも、このイサクの結婚に関してはですね、主は特にそういう具体的な指示は与えておりませんでした。もちろん約束の御言葉は与えられておりました。ね、イサクから生まれ出てくる子孫と私は契約を結ぶと。で、そしてイサクから生まれてくる子孫を空の星の数のように、ね、海辺の砂の数のように増し加えようとは言ってるんですけど、でも、ね、結婚相手が見つからない。主は、ね、待てど暮らせど、もうイサクが40歳になっても具体的に、ね、指示を主は与えてくださらない。で、そこでですね、アブラハムは、ね、今までのその待ちの姿勢から、ね、攻めの姿勢に、行動に転じるんですね。私たちも、そういうことはあります。本当に主から具体的な指示がなかなか与えられない。約束の御言葉を与えられている、ね、主は、皆さんを、ね、祝福してくださる。主は皆さんを敵に勝利させてくださる。主は皆さんに必要を備えてくださる。その約束は確かに聖書には満ち満ちておりますけれども、でも、それがなかなか現実の世界に降りてこない。で、待てど暮らせど、具体的な指示も与えられない。ね、そういう場合は、皆さんも、このアブラハムが、ね、信仰によって行動に出たように、私たちもですね、 信仰によって行動するべきです。ただしですね、それは主の御旨にかなっているかどうかということに気をつけて行動するべきです。御言葉に、もし御言葉の約束が与えられていたならば、その御言葉の約束をもとにして、それを盾にとって行動するべきです。サラはかつてですね、攻めの行動に出たつもりが、ところがその行動は失敗してしまいました。なぜならその行動の源が御言葉ではなく御心でもなく世の手順に従って、ね、世の方法を採用してしまったからでしたね。皆さんも、ね、待てど暮らせどなかなか、その次が与えられない。御言葉の約束はもうここにあるんだけれども、でも何か邪魔していて物事がなかなか進まないようなその時、私たちは御言葉を軸にした、盾にとった御言葉を元にした行動を取って動くべきです。よくですね、神様なかなか御心を示してくださらないということで、世の手順に従って行動しよう、そういうサラの同じ失敗を犯す人はいるんですけども、でも信仰者はですね、このアブラハムのようにもし行動を取るのであるならば、攻めに転ずるのであるならば、これもまた御言葉を盾にした行動を取っていくべきです。アブラハムはそのようにしました。今回与えられている御言葉、それはこの6節の7節の方ですね、ありますね。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの土地を与えると約束して仰せられた天の神主はってありますね。アブラハムに神さんは天の神主はあなたの子孫にこの地を与えると、ね、イサクを通じて与えられる子供たちがこの地を受け継ぐ、その御言葉が与えられておりました。その御言葉が与えられている。でもしかし漢字の読めがいないということは、自分はこの信仰に沿って行動するべきだ。かろうじている信仰者たち、自分と同じセムの子孫たち、そして主を恐れ敬う人たちはカルデアのウルの方にいるということは、そちらの方に行って、そしてお嫁さんを連れて、そしてイサクのもとに嫁がせるべきだ。アブラハムはそのようにしてですね、約束の御言葉を軸にして、そこからどう今動くべきかを逆算したんですね。私たちも、そのように、進みゆくべきです。私たちには自由意志が与えられております。ただその自由意志をですね、肉の働く機械として用いるのではなく、主の御心を行うものとしてですね、自ら率先して主の御旨を成し遂げる、そのように私たちは動くことを主は望んでおられます。主が99歳のアブラハムに現れた時、私はエルシャダイ、全能の神である、あなたは私の前に全きものであれ、あなたは私の前をハーラフしなさい、そこの、99歳で主が使われたハーラフはヒットパイル系という脅威系、すなわち自主的にハーラフしなさい、自ら意図的に心して私の前を歩みなさい。ですから皆さんもですね、意図的に自ら自由意志を持って主と共に歩むことを選択すること、これがアブラハムに求められ、そしてアブラハムの子孫である皆さん一人一人にも主が望んでおられることです。で、アブラハムはですね、その今までの町の姿勢から攻めの姿勢、具体的に行動を移す、アクションをするんですけども、アブラハムはですね、まず、最年長の最も信頼のおけるしもべを呼び寄せました。で、このしもべ、かつて15章の方でアブラハムの財産、まだアブラハムに子供がいなかった頃、自分のその財産は全部ダマスコのエリエゼルのものになるのでしょうか、しもべのものに、家の奴隷のものになるのでしょうかって言われましたけども、おそらくその、エリエゼルが、この、 しもべだと思われます。でちなみにエリエゼルの名前の意味はですね、神は助け、あるいは、慰め主という名前の意味です。でこれ、新約聖書においてギリシャ語で、もうその助け主とかね、あのパラクレイトスというギリシャ語、ね、助け主とか慰め主とか訳されているあれと一緒です。エリエゼル、要するに聖霊様のそのご性質ですね。助け主という言葉ですけれども、この彼は今回イサクの嫁探しの中においてですね、そのね、まさしく助け主という名前にふさわしい行動をとります。でアブラハムは彼をよ、このね、彼を呼び寄せて、そして、誓わせるんですね。手をももの下に入れなさい。手をももの下に入れる誓い。これはとても、厳粛な誓いです。創世記の、後半の方でも、49章か50章の方でも、ヨセフがですね、イスラエルの他の兄たちに、ね、ももの下に手を入れて誓わせました。私の骨をこのエジプトの地に埋めるのでなく、必ず主は帰り見てあのカナンの地、約束の地に戻してくださるからです。その時に私の骨を持って帰ってくれ、そういうふうにももの下に 手を入れさせて誓わせました。とても厳粛な誓いです。でアブラハムはその厳粛な誓いをこのしもべにさせたんですけども、しかしその誓いの内容はですね、普通に考えればちょっと成功確率がかなり低いんじゃないかというような内容でした。それはすなわち、このダマスコのエリエゼル、まあ、このしもべはアブラハムの生まれ故郷であるカルデアのウルに、ね、行かせます。そしてそのアブラハムの親戚の中からイサクにふさわしい嫁を探し出して、その嫁を連れてきなさい言うんですね。さあ、もし皆さんが未婚女性だったとします。まあ未婚女性結構ここにはいるんですけども、もし皆さんが未婚女性だった場合、ね、1000キロほどの向こう、ね、自分がまだ行ったこともない土地、ね、一度もな、ね、どういう土地かもわからないところ、ね、そして一度も会ったことのない男性に、ね、嫁いで行きなさい。そういうこの年老いたしもべについていって、そしてその一度も会ったことのない男性に嫁いでいくっていうことです。これできるでしょうか？これかなり勇気がいりますね。この年老いたしもべはですね、ちょっとこれは、成功確率が低そうだな、うかつに誓いを立てられないな、思ったかもしれません。で、それで、このしもべは聞くんですね。もし、その女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子さんをあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか、ご説で聞いておりますね。このしもべはちょっと考えたんです。面と向かってもいない男性のところに嫁いでいく、まあ、女性が嫁いでいくのはちょっと難しそうだ。でももし連れて行ったならば、面と向かってこういう男性だっていうことを実際に見て、手に取って触って、そういうことをするならば、もしかしたら、ちょっとは望みがあるんじゃないか、そういうふうに思ったんでしょうね。でも、アブラハムの答えは、ノーでした。行かせてはならない、ということでした。アブラハムはきっと心配していたんでしょうね。イサク、本当にこの、カナンの地の中において、自分の家の中で信仰者として今育っている。本当に平和に育っている。でも、もし長旅をさせて、そして、ね、行く先々において、またカルデアのウルも、確かに親類の中においては主を恐れる人たちはいるんですけども、でも、偶像礼拝の街、カルデアのウルは、とても、ね、そういう、バベルの塔がもともと立っていたところ、偶像礼拝に満ちているところです。だから、イサクが、もう、一人旅、まあ、一人旅と言いますか、この、エリエゼルと一緒に行ったとしても、ね、そういう誘惑に、もう、初めて見る、そういう刺激的な、そういうものに、ね、誘惑されてしまう、そういうことがあってはならない、 思ったんでしょう。目で見るところ、本当にこれはですね、誘惑に陥りやすいものです。ロトはソドムの町が目で見て豊かそうだ、潤っていそうだ、エジプトの地や主の園のように潤っていると見て、それで誘惑されて、アブラハムのこの集いから離れていってしまいました。そして、ソドムの町にどっぷり使っているうちに、もうその戻るということを、アブラハムの元に戻ることをしませんでした。それでアブラハムは思ったんでしょうね。この息子イサクもそういうふうに誘惑されてはならない。本当に私たちはですね、誘惑ということについては気をつけなくてはなりません。そして本当に結婚ということについて、どういう人と結婚するか、これを、本当に手軽にですね、軽々しく考えてはならないんですね。結婚相手は本当によくよく気をつけるべきです。聖書の他の箇所でも、ね、ノアの時代、神の子たちは人の女が美しいということで、それに見せられて、その美しいのを選んで自分の妻として、そうしてどんどん人類堕落していってしまい、人類全体、ひとたび水によって滅んでしまいましたね。そしてまた、ソロモン王もたくさん妻を得ました。もう1000人も妻を得てですね、その中には、あの神、この神、本当に拝んではならないような神を拝む、そういう女を妻にめとって、そしてソロモンの晩年ですね、そういう女性たちに惑わされて、ソロモンはイスラエルの中に立ててはならない、そういう偶像の宮を、その女たちに惑わされて作ってしまいました。そうしてイスラエル全体に滅びを招いてしまいました。また、アハブ王も、その悪い妻、イゼベルにそそのかされて、自ら滅びに招いてしまいましたし、また、サムソンという獅子も、まあ、これから獅子記で学ぶんですけども、サムソンも本当に力強かったんですけども、でも、たった一人の不信仰な妻によってですね、誘惑されて、自ら滅びに招いてしまいました。ですから、この結婚ということをね、アダムとエヴァの時代にから、本当に妻の声に、不信仰な声に聞き従うことによって、その家全体、あるいは国全体、ソロモンは国全体を滅びに導き、また、ノアの時代の神の子たちは、世界全体を滅びに導いてしまいました。ですから、本当に結婚ということについては、特に男性諸君は、妻選びには気をつけるべきなんです。さて、アブラハムは、もうこのイサクの嫁、なかなか与えられないということで、もう40歳になるから、ね、いいや、もう手短に、近くにいる、カナン人の女の中でも、ちょっと、マシな女性を、で、それで妥協して結婚させようとか、そういうことは、アブラハムは一切しませんでした。むしろ、絶対に、ね、カナンの女から、目取ってはならない、そういうふうに、指示しました。そして、アブラハムは、なおかつ、イサクをですね、この土地、主が約束されたこのカナンの地から離れさせることもなく、また本当にこのしもべもちょっとこれは確率低いんじゃないかっていうようなねことをあえてアブラハムは指示しました。アブラハムはですね、人間的に見れば確かに確率は低いように見えるでしょう。でもその人間的に確率が低いように見えても、でも同時に、主の御心に最も近い、最も主の御心に即した方法を、この、しもべに命じたんです。時にですね、皆さんが、ね、世の中の基準で見れば、ちょっと成功確率がかなり低いだろうって思えるようなことでも、でも、それでも、主の御旨にかなっており、御言葉において正しいのであるならば、それは主の御旨に最も近い方法、そういう方法が時にあるんです。私たちは本当に主の御旨に従っていくべきです。アブラハムはこの行動をとって、そしてこのしもべにそう命じたのは、アブラハムのですね、本当にそれまでの人生経験、その主へ信頼して歩んだその積み重ねのゆえですね、主に対する全く信頼がアブラハムにあった。だから、 アブラハムはもう正々堂々とですね、この旅は必ず主が御使いを使わせてあなたのその旅を成功させてくださる、そういうふうに信じたんです。実際そうなったんですけれども、本当に私たちもですね、主に対する信頼をどんどん積み重ねていくべきです。人生にはいろいろな決断はあります。結婚もそうです、ね、仕事の選択とか、あるいは進路の、ね、学校の選択とか、まあ、いろいろと人生の重要な場面は、選択の場面はあります。そして御言葉が皆さんに示されてはいるけれども、でもその御言葉のゴールにはちょっとなかなか届かない、望むものがなかなか与えられないような時があります。アブラハムは主からの具体的な導きはイサクの結婚に関してはありませんでした。そのように主から、ね、具体的にどこどこに行って、誰々のような人がいますから、そこに行って、そこの女性をめとりなさいとか、そういった具体的な導きは、ね、ないということはよくあります。そういう場合はですね、皆さん御言葉を皆さんの足の灯火として、導きのその元として皆さんは掲げてください。御言葉を掲げてください。もし皆さんがあらかじめ御言葉が与えられているならば、その御言葉から逆算して、今自分が何をなすべきなのか、それを導き出すべきです。皆さんは御言葉を握りしめてですね、行くならば皆さんはその祝福と栄光を勝ち取ることができます。今皆さんが何か進もうとしている道はあるでしょうか。もしその道がですね、御心にかなっている道、御言葉に即している道、御言葉がこう記されているから、だから私はね、ここを離れるんだとか、あるいはあそこに行くんだとか、あるいはここを離れないんだとか、そういうことが御言葉によって示されているならば、それに従って歩むべきです。たとえそれがですね、世の基準からすれば、それはちょっと、愚かな道に見えるようなことであったとしても、でも、もし御言葉が示されているのであるならば、その道を歩むべきであり、そして逆にですね、その皆さんが歩もうとしている道が、御言葉の裏付けではなく、世の手段、世の方法、御言葉の裏付けが一切ないということであるならば、もしその道、一見成功確率が高いように見えたとしても、一旦それをですね、ちょっととどまって、そして御言葉を求めましょう。もし御言葉があらかじめ与えられているのであるならば、例えば、御言葉では、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい、与えられているんですけれども、でも、この仕事をとても待遇がいい、でも、主日も、礼拝には行けない、主日礼拝行けない、でも待遇が良さそうだ、っていうことであるならば、ちょっとその仕事はとどまってですね、むしろ、手術もしっかり守れる。でも、ね、たとえ安定、じゃあ、安定した道はどうなるの、ね、そういうふうに心配したとしても、主がですね、御言葉を重んじ、手術を重んじた皆さんを、主がですね、決して、ね、食べ物にこと書くようなことはなさいません。御言葉に即しているのであるならば、その道を歩むべきであり、御言葉の裏付けがないのであるならば、御言葉をまず求めるべきです。主は真実なお方です。本当にこのしもべもですね、今こうして、このパスターとして、牧師としてこの場所にいるんですけども、かつては仕事をしておりました。仕事を変えなくてはならないとき、もう先が見えなくなって、時間も差し迫ってきたとき、信仰によってですね、冒頭でお読みしました詩編の37編だったんですけども、主のその、この祝福の御言葉の左下の方に、ね、ありますね。私は昔年若かった時も、年老いた今も、正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を恋い歩くのを見たことがない。アメン、ね、主を慕い求める人がですね、食べ物を求めて恋、 道端で物乞いをするようなこと、そんなことを見たことがない。この言葉を信じてですね、本当に仕事をその時変えて、そして一時期、本当に暗い中を通ったんですけども、でもそれでもさらに優れた仕事が当時与えられました。当時はですね、まだ献身の道が全くもって開かれてなくて閉ざされておりましたけれども、でいよいよ私がですね、この教会において献身する段になった時も、本当に世の仕事を捨てるということについてとても葛藤を覚えました。一体これからどういうふうにして食べていけばいいのか。でもそこで与えられた言葉は、ね、この祭司の務め、それは誰も彼もができるものではなく、主が任命して与えられるものだという御言葉に従って、あ、そうか、主がこのしもべを祭司として任じてくださったからには、じゃあ大丈夫だと思って、ね、仕事を辞めて、そして、この献身の道に入ろうと思ったんですけども、でも本当にですね、今まで慣れていない道、ね、働くのではなく、本当にただ御言葉の奉仕をするだけで歩む道、当初はですとても心配でした。果たしてこれでやっていけるのだろうか。でそれでまた、ね、御心を尋ね求めたところ、ヨシア記のところでですね、祭司が神の箱を担ぐ祭司が、ね、ヨルダン川を渡る場面、そこが示されました。あの祭司たちはですね、本当にヨルダン川、もう春の雪解け水がもうまんまんと叩いているヨルダン川なんですけど、でも祭司が御言葉の箱、契約の箱を担いで一歩川に踏み入れると、そこは乾いた土地で、もう一歩踏み入れても川はその祭司たちを押し流すことはなく、そこは乾いている。で一歩また一歩と踏み込んでいくんですけども、でも祭司は決して流されることはない。で本当に私も、ね、一歩先は川が、もうすごい急な川が流れている。もう一歩踏み込めば、そこはなんか深淵の闇にもう落ち込んでいきそうな、そういう恐怖感を覚えたこともあったんですけども、でもことごとく守られました。主の御言葉がそこにあるところを信頼して、一歩一歩進んでいく道においては、そこは安全なんです。御言葉が示しているならば、世の人にとってはね、愚かに見えるでしょう。私もいろいろな人に、ちょっとそんなことしいいの、そういうふうに言われましたけども、でも、御言葉が示されているから、それに信頼して歩んでいったところ、本当にことごとく守られて、そして今もこうして、もう、今年で5年目になりますが、本当にここまでですね、不足もなく、必要が満たされて、ずっと守られてきました。皆さんも、御言葉を元にして歩むのであるならば、決してつまずくことはありません。主に信頼して、失望させられることはありません。もし、皆さんで何か道、ね、進もうとしている道が、一体この道はどうなんだろうか、なかなか具体的に道が示されない、そういう時は、信仰を持って、御言葉から逆算して、今なすべきことを、それを考えましょう。アブラハムは、イサクのそのお嫁さん探しについて、この、本当に世の中から見れば愚かに見えるような方法、でも、御心にかなった方法を取って、そして、最終的には、結果論から言えば、それは見事成功して、本当にイサクは素晴らしい信仰の花嫁を得るんです。その、歩みについては、またしばし、これから2回、3回ぐらいメッセージで見ていきたいと思うんですけども、どうか皆さんはこのアブラハムのように、本当に日々ですね、主に対する信仰の信頼を積み上げて、そして主が確かに生きておられ、働かれ、真実であり、主に信頼して歩む者には決して、ね、失望させられることがないという経験の積み重ねを皆さんが成していって、どんどん祝福を、勝利を、勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が今主の御前に出ましょう。信仰の行いとは一体何か、 御言葉、それは今何が示されているか、御言葉に沿った歩みとはどのような歩みか、それを皆さんの将来について、皆さんの歩み方について、皆さんが行くべきかとどまるべきかについて、進路について、今主に伺い求める時をそれぞれ持つ時としたいと思います。飼い主我が主よ、迷う我らを若草の野辺に導きたまえ、我らを守りて養いたまえ。我らは主のもの、主にあがなわる。アメン。主よ、迷う我らを導いてください。我らはあなたのもとに身を寄せて、あなたの導きを仰ぎます。あなたが羊飼いとなって私たちを導き、若草の野辺へと導いてください。私たちを守ってください。養ってください。あなたの具体的な示し導きがわからないときには、本当に御言葉をよく調べ、そしてあなたは一体何を我々に望んでおられるのかを自ら率先して考え、行動し、そしてさらなる祝福を勝ち得ていく私たち一同でありますように。どうかサラがかつて犯した過ち、世の手段において何かを達成しようとすることがないように、世の手段ではなく御言葉に沿った手段でもって具体的に行動し、攻めの信仰によって勝ち取っていく私たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人をそのように祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の409番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。 金の感謝のお祈りをいたします。アレルヤ、愛する様、生徒たち一人一人があなたを慕い求め、あなたの御言葉に今日も聞き、あなたの命をいただこうと、あなたを慕い求めている生徒たちがここに集っております。今生徒たちはそれぞれの携えをものを携えて、そしてあなたの家の食物としました。どうぞあなたが御言葉に従い、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を一人一人の上に注いでください。一人一人のイナゴをしっかりつけてください。病というイナゴ、また不作というイナゴ、また一人一人を虐げる者、そうしたイナゴどもをあなたがしっかり飛ばし、追い散らし、一人一人の産物を滅ぼさないようにして、また一人一人のブドウ畑を不作とならないようにしてください。そして、すべての国民が、このあなたの愛された生徒たちを見るに、なんと幸せな民であろうと、そしてあなたの栄光を褒めたたえるに至りますように、どうか一人一人を祝福してください。その仕事の手の技を祝福し、それぞれのあなたへの主を願いを聞き届け、あなたに導きを求めておられる生徒たちにあなたが豊かな導きを与え、そして一人一人の家庭が命で満ち溢れますように、どうか主よ、あなたがイサクに嫁を導いてくださったように、一人一人に伴侶を導いてください。栄光の伴侶を与え、クリスチャンホームを築き、栄光の子供たちを産んで増やしていくことができますように、また天性の生徒たち一人一人が霊的な父親母親となって、多くの生徒たちを命を導き、そして働き人としてさらに産んで増えて地に満ちていくことができますように、どうか導いてください。今日語られた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りを賛美いたします。557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御言葉に思いを巡らし、しばし主の御前で祈りましょう。